私何度か羊を直接見たことがあります。神戸にいた時は六甲牧場に行って、そこはまあ本当羊が自由にうろうろうろうろしてる。やっぱ全然見分けつかないんですね。多少ちょっと大きいかな小さいかなと思うのいうのがあるんですが、でもよく見るとその大きさ小ささは体の大きさ小ささではない、毛の量なだけです。ということはあの羊より他より大きいなと思っていても1週間経ったら毛が刈り取られてたら小さい羊になってるわけで、そう考えたらいや全然見分けつかないな。まあそれはパッと見た人間だからとも言えるかもしれません。羊飼いは四六時中共に生活をしている。だからあいつちょっとのんびり屋さんだな。羊って大概全員のんびり屋と思うんですけど、あいつは特にのんびりだとか、あいつはうっかりだとか、この人たち落ち着かないとか、やっぱり分かるんだろうなと思うんです。羊飼いは、まあ、羊でなくてもやっぱり犬でも犬の好きな人って言ったら何匹か犬飼ってて、同じ例えばトイプードルを何匹も飼ってる、私が見ればもう同じに見えるけど多分違う顔にはっきり見えるんだろうな飼い主は。まあ一卵性の双子なんか時々親でも間違えそうになるとかありますけど、やっぱり親は分かる。本当にそれだけ羊飼いっていうのは羊を知っているんだな。まあ、なぜ名前つけれるわけですから。ちゃんと違いが分かってないと名前なんかつけられないですし、また名前をつけるっていうことは、まあ、私さっきも犬の話しましたけど、トイプードルが3匹歩いて散歩してるって、ああかわいいワンちゃん、ワンちゃんしか言えないわけです。下手したらその犬の種類もトイプードルならトイプードルって分かりますけど、パーッと歩いててこの犬は何ていう種類、犬の種類何ですか、それさえ分からないぐらい飼い主は分かるわけですよ。種類どころかこの犬がいつ生まれて何歳で、ね、名前はどうで性格はどうで。神様はそれ以上に私たちを知ってくださってる。14節に、私は良い羊飼いであって私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている。羊飼いは羊を知っている、そのことを羊もまた知っている。だから4節に、羊はその声を知っているので彼についていくのである。単純に誰々さん、うちの羊飼いの声は少し低音の効いたっていう、そういう知り方ではなくて、その声の真実さを知っている。例えばその音程知ってても言ってること怪しいよなと思ったら、まあついていかないと。まあ、羊ですから言ってることが怪しいか怪しくないかどこまで判断できるか分かりませんが、ある人がパレスチナの地方を旅行していた時に、イスラエルっていうのはとにかく平地が少ない、ゴツゴツした岩の荒地、あるいは、まあ、高地と谷、狭いところ一生懸命、しかも水も少ないですから、羊に水をあげようって井戸のところに行くって、まあ、一つの群れに一つの井戸なんてわけにはいかない。だからもういろんな羊の群れが、しかもまあやっぱり昼間にっていうわけにはいかないんで、だいたい夕方とか、まあ、時間が勝ち合うわけです。旅行者見てると、まあ、最後に羊飼いがわーってやってきて、つまりそれだけ羊がドーッと一気に作る。で、羊がお行儀よく羊飼いのその後ろに一列で並んでるかと、全然そんなことはない。まあ、さっきも六甲の羊を見たっていう話しましたけど、それはやっぱりもうてんてばらばらの羊、自分もう目の前に草がある草がある草がある草がある、もううん、全然 まっすぐに並ぶということがない。だからもういいぞな羊はもうわらわらして群れが全部混ざってしまった。もう旅行者見てたらどこがどの群れのって全然わからない。ところが羊飼いが水飲ませて、飲ませるのもちゃんと自分の羊に飲ませる。誰が誰だかって、いやお前お前お前お前お前、そして羊飼いがわーっと独特の鳴り声を上げたら、羊はそっちについていく。見事にキパーッと分かれた。いやーすごいな。私たちはそのようにまたイエス様のことを本当に私のことを分かり、私を呼ぶお方である、名前を知ってて全部分かってて、あいつはこうだからとちゃんとそのように正しく導いてくださる。教会で礼拝で玄関奉仕があります。本当にその奉仕される方は皆さん一人一人のことをちゃんと分かって導かれるな、感心します。足元の弱い方はちゃんと手を取って、でも自分で歩ける人に対してはできるだけやっぱり自分の足で歩かないと、まあ、衰えます、まあ、なんか強制的に人に頼ってたら歩けなくなるからって言ってる、なんか強制的に歩かされ、まあ、歩かされでもないですけども、歩くように言われているそういう方もあるでしょう。その辺本当によく知って手を出したり、何はどうぞって示したり、一人一人に適切な導きをされてるな。まあ、昨日も子ども会があって、まあ、私が子ども会の時は外に出るの、まあ、子どもは危ないので、まあ、大丈夫な子は気をつけてねって言って、まあ、ちっちゃい子はもう飛び出したら危ないからね、まあ、立ち上がったやっぱり一人一人ふさわしい導きをちゃんと分かってしてあげないとな。そのようにイエス様はずっと私たち以上に私たちを知って最も正しい導きをされる、最も正しい言葉を出して、あなたは今こういう状態だからこう言いなさい、問題は私たちがそれを聞こうとするかどうか。ついつい私たちの心の中にはイエス様の導きを聞く前に自分はこうだ、あれこうです、自分の言葉にいっぱい満たされて、だからこの答えをくださいと、まあ、私も本当にそう多いな。まず自分の思いがあってこの答えくださいで祈って、でも祈って他にこのことの方が重要でないかいって、これって本当にこれをなんとかと思っていると、実は大切なことが本当に抜け落ちることがある。もう本当羊なんかそうです。目の前の草をずっと食べてて、水飲まなきゃいけないのに飲み忘れるとかあります。下手するとそうやって草食べてたらもう帰るよっていう声さえ聞き忘れて いなくなってしまうということもある。実際そういう羊もあるそうです。先ほど、少し前、何日間か前に世界一の羊が死んでしまいましたというニュースが飛び込んできました。その羊に何が世界一なのか、刈り取られた1回で刈り取った毛の量の世界一っていう、ギネスブックに載ったオーストラリアの羊っていうのがいるそうです。どれだけの毛の量かというと40キロ超える量で、それいや私思わずセーター何人分かなと思って見たら、いやその毛の毛はそのまま全部博物館にあるっていう。でなんでそんな40キロも刈り取ることになったかっていうと、その羊5年間行方不明になってたっていう。もう羊っていうのは野生で生きていくことはできないそうなんです。他 の動物みたいに夏になった冬になったって季節ごとに生え変わるってできない。もう生えたら生えっぱなしなんです、毛が。で5年間ずっとその毛が増え続けて、 でどうやって見つかったかっていうと、そのもうムクムクムクにムク なりすぎてとうとう動けなくなっていたところ発見されたって羊が。40キロって重たさだけではない。そういやそうだなと。皆さん40キロ のウールのセーターなんとか着たら人間でもそんな暑くて死んでしまう。羊もそうです。もう発汗できなくて、もうこの羊なんかギリギリのところで助かった。ムクムクムクムクムクムク自分自由に生きていったら、その時は知らなくても自分の自身が自分を滅ぼすっていうこともあるんだ。本当に私たちは生きているようで全然満たされているようで、それによって死ぬっていうことがある。でも気づかない。この方の御言葉を、声を聞き、その命をいただいていく。自分でも分かってない、何が一番解決すべきことか、何を自分はこれがあったなと思っている、それが実は自分の命を縮めるようなことであって、それが取り去らなければならないということさえも分かってない。しかしイエス様は全部それは分かっておられる。私がどんなに愚かで、どんなに抜け落ちているもので、それ全部を知って愛してくださるから、私たちは恥じることはないのだ。イエス様のに対しては、イエス様こんな私で、よく知ってるよと。自分は初めて気づいたけど、この方は全部知ってて、そこから救うことをなしてくださるお方だ。呆れることもなく愛し続けてくださる。あのペテロが死を覚悟してあなたについていきますって、いやいや